ております。天地の作り主、歴史の支配者でありたもう、生ける誠の神様、新しい月の初めにあなたの御名を賛美するために、そして御言葉を聞くために敬愛する兄弟たち姉妹たちと共にここに集うこと許され、深く感謝いたします。どうか私たちの中に信仰と希望と愛を新たにしてくださいますように祈ります。私たちの世界では今、憎しみと復讐の悪循環が止めどもなく進行しているように見えます。しかし神様、どうかそれだけが私たちの世界の現実ではないということを、あなたの真実の支配がすでにイエス・キリストにおいて来ており、やがてそれは必ず完成されるというあなたの約束を信じることができますように、この世界の将来に絶望することがありませんように、互いに愛し合いなさいという主イエスの戒めに従って生きることができますように心から祈ります。どうかあなたの御国を来たらせてください。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たち、ここにおられるお一人お一人の上にあなたの恵みがありますように祈ります。特に重い病気で療養中の友を覚えます。そして看病にあたっておられるご家族の上に、今週もどうかあなたが力をお与えくださいますようにお願いいたします。日々あなたが共にいてくださいますように。お年を召されて、あるいはさまざまな事情のために教会においでになれない方々、健康を損ねておられる方々、人生の悩みを抱えている兄弟たち姉妹たち、どうかお一人お一人を今週もお守りください。神様、クリスマスに洗礼を受けようと決心をされた一人の姉妹と一人の兄弟があります。どうかこの志をあなたが祝福し、良い準備をしてクリスマスを迎えることができますように。また天入会を希望している姉妹があります。どうかあなたと共に、そして私たちと共に、これからの生涯を歩む志をお強めくださいますようにお願いいたします。道を求めている共には、あなたの導きの光をお与えください。旅にある友の旅路の安全をあなたがお守りください。どうかすべての兄弟たち姉妹たちにあなたの恵みがありますように、世界中の各地にあなたが建てられた教会とあなたを信ずる者たちの群れをあなたが強めてくださいまして、この困難な時代の中で誠の平和と和解のために 働くことができるように力をお与えください。私たちの教会もどうかそのように働くことができますように、あなたの力を切に祈ります。教会学校の子どもたち、そしてこの町に住む多くの子どもたち、今子どもたちが大変生きづらい時代に生きております。どうかこれらの子どもたちをあなたが愛を持って育ててくださるように、教会がそのお手伝いをすることができますようにお願いいたします。この町に住むすべての住民の方々の上に、あなたの平安と恵みが今週も豊かでありますようにお願い申し上げます。拙い感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。今日はヨハネの福音書の15章に基づいてお話をしたいと思います。で、先ほどは11節から後を読みましたが、その直前のところで9節にイエスは、父が私を愛されたように、この父というのは神様のことですが、神が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた、私の愛にとどまりなさい、そう命じられました。で、それを受けて今日のところでは、互いに愛し合いなさい、12節互いに愛し合いなさい、これが私の掟であると、そう言っておられます。それから最後に17節に、互いに愛し合いなさい、これが私の命令であると、こう言われています。で、このイエスの命令について今日はご一緒に考えてみたいと思います。で、もしかしたら私たちの気持ちの中には、このイエスの命令を厳しい道徳的な命令であると、そういう意味で受け取る気持ちがあるかもしれません。で、そうしてどうも本当に愛するということはなかなか難しいもんだという、まあいわば月並みな感想を漏らして、で、結局はこの言葉を真剣に自分のものにするということを避けてしまうという傾向があると思います。で、私がそれを感じますのは、13節に大変厳しい言葉があるからです。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。いくら友のためだからといって命を捨てることが自分たちにはできるだろうか、そういう気持ちが私たちの中にありますから、このイエスの愛し合いなさいという命令は、これはただごとではない。私たち凡人にはとても実行が難しい、そういう厳しい命令であるという感じがどうしてもするのです。しかし私はこの全体を読んでいて、これイエスがここで実行困難な、あるいは実行不可能な道徳的な命令を与えているというふうには思えないのであります。で、彼はむしろ全てのことの全てのものの根底には神の愛がある、そういう現実を語っておられると、そういうふうに私には感じられます。私の愛にとどまりなさいとイエスはおっしゃいますけれども、この命令の本当の意味はそこにあるんじゃないでしょうか。全ての根底には神の愛がある、一切のものの根底には神の愛があると、 彼はそう信じていました。一つの例を挙げたいと思いますが、マタイによる福音書の6章の25節以下に有名な思い煩うなという言葉がありまして、そこちょっと参考のために読んでみたいんですが、マタイによる福音書6章の25節です。これは新約聖書の10ページ。こう書いてあります。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか。あと省略しますが、そういうふうにイエスは、そこで教えていらっしゃいます。空の鳥とか、野の花っていうのはこの場合本当に小さな存在のことです。普通だったら目にも止まらないような小鳥たち、あるいはちょっと言い過ぎかもしれませんが、みんなにこの頃憎まれているあのカラスたち、ルカでは実際にカラスという言葉が使われています。それから道端に人知れず咲いている小さな草、その花、そういうものをイエスは考えていらっしゃるようです。で、この世界の最も小さな存在に彼はこの上なく優しい眼差しを向けました。それはその根底に神の愛があると信じていたからだと私は思います。空の鳥は種もまかず刈り入れもせず蔵に納めもしないのにちゃんと生きてるではないか。また小さな野の花が栄華を極めたソロモンでさえ及ばないほど美しいではないか。そして私たちの自然界にはこれほど多彩で不思議な命の営みがある。それはすべて神が愛をもってこの天地万物を創造されたからではないか。一切の根底には神の愛がある。イエスはそう信じたんだと思います。だからこそ彼はまた誰からも認められないような人、貧しい人、社会の周辺で苦しめられて人から鼻も引っ掛けられない、そういうところで生きて、かろうじて生きている人、病気や不幸に悩んでいる人、しばしば自分の罪に打ちひしがれてしまって望みを失っている人、そういう人たちに対して彼は慈しみの目を向けたのです。一切の根底に神の愛があると彼は信じたから、そういう優しい眼差しを向けることができたんだと私は思います。で、この信仰に基づいてイエスは今日のところではこう言っておられます。11節、これらのことを話したのは 私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためであると言われた。で、このこれらのことをというのは、互いに愛し合いなさいとか、私の愛にとどまりなさいとか、そういった命令を受けていると私は考えます。で、その命令に従って互いに愛し合って生きるということは、私たちの喜びが、イエスの喜び、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためであると、そういうことであります。で、私たちはこの点に注意しなければいけないんじゃないでしょうか。愛し合いなさいという戒めは、あなた方の喜びが満ちるためだ。私たちがイエスの愛にとどまるのは、私たちのうちに喜びが満たされるためだと彼は言うんです。決して実行困難な、あるいは実行不可能な戒めをここで与えていらっしゃるわけではない。私たちの喜びが満たされるため。で、考えてみますと、私たちは愛されることに無常の喜びを感じます。そして愛するときに本当に深い生きがいを感じます。それが人間の本来の在り方ではないでしょうか。そしてこの愛の中で、さまざまな意義深い営みもなされていきます。で、これは人間と人間の間だけではありません。ペットをお飼いになっていらっしゃる方々はお分かりでしょうが、人間と動物の間にやはり愛がある。あるいは草花を精魂込めて育ててらっしゃる方々にはよくお分かりでしょうけれども、人間と植物の間にもそのような愛がある。で、ある人々は花に水をやるときに、毎朝水をやるときに声をかけると言います。花に声をかけてやる。そうすると花が一生懸命咲いてくれると、これはほとんど信じられないようなことでありますけれども、本当にそうなんだとその人々は言います。そうだろうと思います。人間と人間の間に、人間と動物の間に、人間と植物の間に、そして全ての作られたものの間に愛が満ちるということで、それが本来の在り方だということなんではないでしょうか。だから愛というのは単なる命令、ちょっと難しいけどやっぱり努力してみようというふうな命令ということではなくて、実は祝福なのです。喜びなのです。で、最近私が読みました一つの例をお話ししたいと思いますが、ある新聞に京都大学の霊長類研究所の松沢哲郎という先生が、チンパンジーは進化の隣人という、そういうコラムを連載していらっしゃいます。で、私は毎週それを楽しみにして読むんですが、この松沢さんという人は霊長類研究にかけては世界的な学者でありまして、愛と名付けたチンパンジーを飼って、そしてそのチンパンジーに字や数を教えて、コンピューターなんかを使って字や数を教えて、その知能のありようを分析したり、その発達を追いかけたりという、大変ユニークな研究をしておられて、世界的に知られた方です。で、その愛というチンパンジーに子供が生まれました。 歩むってカタカナで歩むっていう名前をつけるんですが、男の子です。ついでに申しますと、この松沢さんたちはチンパンジーをまるで人間のように扱って、男の子とか女の子とかって言うんだそうです。そして何匹っていうふうには言わない、何人って数えるんですってね。で、そういう、男の子なんですけども、ちょうど1歳6ヶ月になった。で、人間でも、何歳の検診とかっていろいろありますが、でチンパンジーの場合は1歳半の検診というのがなかなか大事なことのようで、その検診をした時の様子が先週のコラムで報告されていました。お読みになった方もあるかもしれませんが、大変に興味深いものです。毎回興味深い報告なんですけれども、この間の報告は特に私の心を打ちました。で、その1歳半の検診ですけれども、大体体をあちこちいじられて検査されるというのは嫌なことです。私も大嫌いです。それ嫌がると検査をできないので、まずチンパンジーの場合は麻酔薬を注射して眠らせておくんだそうです。そしてその隙に体の各部の検査、身長とか体重とか、あるいはレントゲン撮影とか、ツベルクリン注射とか、骨の密度の計測とか、脳の MRI、 これは磁気共鳴画像装置というものですが、最新の機器ですけれども、それで画像を撮ったりということをさっとやってしまう、眠ってる間に。で、問題は麻酔注射です。チンパンジーも誰かさんみたいに注射は大嫌いですから、一人一人の性格に応じて、一匹一匹じゃないんです、一人一人の性格に応じてあの手この手を考える。で、お母さんの愛の場合は、ちょっと引用いたしますと、普段愛には注射の訓練は特にしていない、日々の付き合いの延長で相手に頼み込むという手法を取る。こっちにおいで、座って、はい、手を出してと努めて平静に声をかける。愛の右の手首を片手で握り、アルコールを染み込ませた脱脂綿で腕をよく拭く。大丈夫だよ、じっとしていて、そーっとするからねと声をかける。針を刺すときと薬液を注入するときが痛い、チクッときて腕を引っ込めようとするところを、大丈夫大丈夫、我慢我慢と声をかける。麻酔薬は4ミリリットル、ゆっくりゆっくりと注入する。初めて注射をしたときは、注射筒を持つこちらの手が震えた。今でも緊張する。愛の太い腕を左手でしっかり握りながらも、そっと指を動かして相手の手を撫でる。よしよしよしと言いながら時間をかけて注入すると、痛みが薄いようだ。えらいえらい、すごいすごい、よく我慢できるねと声をかけ続け、よくやった、素晴らしいと最後に褒めるとこう言うんですね。で、私は本当に心打たれました。この松沢さんはこの報告の終わりにこう書いておられます。嬉しいことや楽しいことがたくさんたくさんあれば、多少のつらいことは我慢できる。要は日々培う信頼関係だ、そういうんですが、この信頼関係という言葉を私は愛という言葉に置き換えたいと思います。で、もちろん 松田さんがやってらっしゃることは研究のためという大前提がありますから、あまり純粋ではないかもしれません。研究ができなくなると困りますからね。そうやっておだてておだてて自分の研究をするっていう面はないとは言えないと思います。しかし仮にそうだとしても、この人の愛や歩むに対する愛と献身は単なる研究のための便宜的手段ではないと思います。本当に愛しているらしい。そして本当にチンパンジーが好きらしいんです。麻酔薬、麻酔から覚めたその1歳半の歩が初めはキョトンとした顔をしてるけれど、そのうちに松田さんのところに駆け寄ってきて首にしがみついてキスをしてくれるんですって。そういう喜びはこれはまがいものではないと思います。人間だけではない、動物も植物も神がお作りになったすべてのものは愛されることに無常の喜びを感じ、愛するときに生きがいを感じる。そのときにすべてのものは本来の自分になる。そういうことなんじゃないでしょうか。逆の場合はどうでしょう。で、少しでも他者との関係がうまくいかないとき、私たちもそうだと思いますけれども、食欲はなくなりますし、夜もよく眠れません。ちょっとしたことでさえそうです。よくカッとなるって言いますけれども、その時は間違いなく血圧が上がっています。いわんや憎しみまで進んだ時はもっとひどい状況がいろいろと出てくるでしょう。精神身体医学という医学の分野がありまして、この頃よく心身症と言ってますけれども、それを研究する学問ですけれど、体と心の関わり関係、心がひどい状態にあると体にそれが現れるとか、そういったことなんですけれども、それの専門家が指摘していることですが、強い憎しみを抱いているときに人は体の中から壊れていくそうです。心臓にも負担がかかる。特に胃の内壁がすぐ充血する。そしてほんの少しの刺激でも出血する状態になっている。こういうことなんですね。これは実験的に確かめています。ニューヨークのコーネル大学の医学部が、ずいぶん昔ですけれども、一人の患者を実験台にして長い実験を繰り返しました。わざと憎らしい人の名前を挙げて、そしてその人の胃の中を覗き込むという極めて非人間的な実験なんですけれども、その結果お医者さんたちが確かめたことは、その憎らしいと思っている人の名前を聞いただけで胃は激しく動き始めてですね、そしてちょっとの刺激でも潰瘍が生じるような状態になっていたと、そういうことであります。憎み合っているときに人は肉体的な意味でも壊れていく。愛し合っているときに私たちは本当に自然な本来あるべき状態にあって、そして喜びで満たされる。そういうことなんじゃないでしょうか。 今世界は憎しみで充満しています。これはもうどちらが悪いかというような状態、問題ではない。憎み合っているというだけで世界は破滅に向かっていると私は思います。このような状態はやめなければなりません。どうしてもやめなければなりません。まず空爆をやめる、戦闘行為をやめる。しかしそれだけではない。これは簡単なことではありませんが、憎しみそのものをなくすために、メンツにこだわらずに真剣になってできることをやる。そして人間の本来の喜びに満ちたあり方を取り戻す。で、これが人類に課せられた緊急の課題ではないでしょうか。簡単なことではありません。しかしもしもこのことに失敗したならば、人類は滅びに向かう。これは確かなように思われます。本当に世界中の人々が、政治家も宗教家も、そのことのために努力しなければなりません。イエスが言われた言葉、父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた、私の愛にとどまりなさい。これらのことを話したのは、私の喜びが方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。この言葉は現代においてこそ聞くべき言葉だと思います。そして教会はこれを証ししていく責任がある。祈ります。神様、どうか私たちがあなたの愛のうちにとどまることができますように。そして本来私たちに約束されている喜びが私たちに満たされますように。この私たちの世界の中にその愛の喜びがいつの日か取り戻されますように、憎しみを克服して和解への道を進むことができますように、どうかすべての人にあなたの力を、望みを、そして信仰をお与えくださいますように祈ります。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌371番。